吉高牧師によるメッセージ、タイトルは輝きのその陰にあるものです。
おはようございます。先週はダビデの、ダビデが頭角を現しているのを恐れて執拗にダビデ殺害を企てる、サウル王とダビデとが、思わぬ対面をしてこの両者が和解するというエピソードを、そこを読みました。でサムエル記の上巻は、この預言者サムエルですね、預言者サムエルが死んだという記事と、それに加えてサウル王と王子ヨナタンが戦死をしたという記事を持って、その後閉じられていきます。そしてサムエル記はこの下巻の方に入っていくわけですけども、この下巻はどういう書き出しかというと、このサウル王と王子ヨナタンが戦死したという知らせがダビデのもとに届くというところから始まっていきます。ダビデはそのことを本当に痛く深く悲しんで、二人のために鎮魂歌を歌うと、そういうのが一章です。ただこの出来事がダビデの中で大きな転換点となります。サムエルが死んだ、そしてサウルが死んだ、このサムエルという人とサウルという人の存在は、ダビデの中に隠され秘められている野心、この野心というものに一定の蓋をしてきた存在です。どんなに人々から自分が人気があったとしても、自分から王位を取りに行こうとする気持ちにブレーキをかけてきたのがサムエルという存在とサウルという先輩のその存在です。その存在がいなくなりましたよ。いよいよダビデが王になっていくステージに入りますよ。劇場でいうところの幕が変わるっていう、そういう感じがここであるわけです。さあ幕が変わりました。ステージが変わるんです。ダビデはそのことの始めに、まずユダ族、十二部族の一つです、ユダ族をまとめてユダの王になります。ヘブロンという町に自分の都を建てて、そしてユダ国を治めていくんです。一気にイスラエル全土の王にはならないんです。イスラエル全体の次の王になったわけではないんですね。まだまだ実はその状況環境に至っていない。つまりサウルが死にました、すぐにダビデという状況にはなかったんですね。信長亡き後の家臣団の虎視眈々、すぐに秀吉とはならなかったっていう、そんな感じですかね。この2章の中盤からはその事実、その現実がたちまちあからさまになってきます。ダビデがユダ族をまとめ上げたというそのことを受けて、今度はサウルの腹心アブネルという人が、このサウルのもう一人の息子を王様に担ぎ上げて、そしてユダ族以外の部族に声をかけて集めて、そして新イスラエルを旗揚げしていくんです。それからというもの、このダビデのユダ族と、そしてアブネル、実際の主導者アブネルのイスラエルが内戦状態に入っていくという描写がその後始まっていきます。書かれていくようになります。ところがそのアブネルがダビデに寝返ったり、しかしそのアブネルが今度はダビデの家来から暗殺されたり、そういうことが起こるんです。また自分の後ろ盾アブネルを失ったもう一人のサウルの息子、イシュポシェットっていうんですが、彼もあっけなく暗殺されてしまいます。つまり サウル王とサウル王の息子たちのラインは終わったということがここで、消滅したということが記されていくことに、印象付けられていくことになります。で4章では、ダビデは そのような、サウル家の男系系列の消滅をもって、いよいよダビデが全イスラエルの王になった、統一王国を樹立したということが書かれていくわけです。そして5章ではそのダビデは、エルサレムに都を移すんですね。都をエルサレムにするんです。当時エブス人が陣を敷いていた小高い丘の要害ですね、シオンの丘と呼ばれていましたが、このシオンの丘の要害を攻め落として、そのエルサレム、そこにエルサレムを作り、全イスラエルの都にしました。国中から大工を集めて宮殿を建てていきます。いよいよ輝かしいダビデ王時代が訪れるわけです。そしてサムエル記は王になったダビデの姿を描き続けていくわけですね。サムエル記では最後まで。で以前も申し上げましたけれども、そのダビデに対する記述の多さっていうのは普通じゃありませんで、聖書が一人の人物にそれだけの紙面の量を割いていくっていうのは本当にモーセとダビデぐらいだと思います。でモーセっていうのは出エジプトをしているイスラエルの民全体が主人公でもありますから、そういう意味では本当に一人の人にスポットを当てるという点ではダビデは異例です。で確かにそういう異例扱いをされるほど、ダビデが古代イスラエル史において特別な人物、特別な王であったということは疑いようがないのですね。でイスラエル統一でしょ、そしてエルサレムを中心とした繁栄、文化文明の発展で、しかも40年間内戦を一度も起こさなかった安定した治世で、文化が花開く、近隣国への進出と、領土の拡張、そういうものを成し遂げた王ですよ。それゆえにでしょうね、後々のイスラエルの人々にとってダビデは理想の王の記憶になりました。また偶像化さえされて、やがてユダヤに与えられる、イスラエルに与えられるメシア、救世主のモデルのようにさえ考えられるようになりました。ダビデこそが神に愛され、その信仰ゆえに繁栄をもたらされた人物という、そういうダビデ像はイスラエルの基本観念になりました。その後キリスト教世界に継承されて、今日までキリスト教会もそういうダビデ像を受け継いでいます。聖書には詩編というのがありますね。豊かな詩がいっぱい収められていますが、その詩のいくつもの詩の原型はダビデ時代に遡ります。ダビデ時代に遡りますから、例えばダビデの名による詩とか歌とか、ダビデ自身の眼差しで歌っている歌とか、あるいはシオンやエルサレムの祝福を歌った歌などがあって、そういう詩編の言葉に馴染んできたキリスト教もまた、ダビデエルサレム、ダビデエルサレムを神様の祝福の代名詞のように考える感覚を引き継いできていると思います。けれども果たしてそれは的を射ているでしょうか。ダビデこそ神の祝福を表した王、果たして本当にそうでしょうか。サムエル記はダビデにすごい時間を使命を割いていますが、本当にダビデの輝きを賛美ばかりしているんでしょうか。サムエル記のどの ダビデにまつわるどのエピソードを読んでみても、その前後の流れを丁寧に読んでいくと、どうもダビデ賛美ではなさそうなんです。サムエル記を編集し後の世代に伝えた人々は、その問いを持って編集にあたり問いを投げかけているんです。とりわけイスラエルが国を失い、エルサレムが破壊され、バビロンへと連れて行かれた経験を経て、彼らは歴史を振り返りました。なぜ私たちの国は滅びたのか、なぜ神殿は破壊されたのか、なぜ王国は崩壊したのか、その問いを抱えて歴史家たちは自分たちの歴史を読み直しました。でそこで見えてきたのは、昔は良かった、偉大な強い王がいて強い国があった、そういう単純な物語ではなかったんだと思います。むしろ私たちイスラエルはいつから道を曲げ始めたのだろう、強い王を求めることの中にどんな危険があったんだろう、王国を大きくすることによって誰が傷つけられたんだろうか、そういう問いを彼らは歴史の中に刻み込んだのではないでしょうか。だからサムエル記には不思議な二重性があります。サムエル記には不思議な二重性があります。交差してるんです。一つは、確かにダビデは神によって選ばれ立てられた王、油注がれた人だというその理解があります。と同時に、ダビデもまた権力を持つに従って勘違いを起こし、神から離れ迷い苦悩している一人の人間だという線。神に選ばれたという、ダビデの祝福の事実は事実として、しかしその祝福の選びにダビデがずっと応えて生きられたかどうかがまた別のもの。神に選ばれたからといって何をしていいわけではない。神に選ばれた王であってもそこに権力が集中すればその人は変わってしまうし、そこから必ず歪みは生まれていく。そしてその歪みはダビデ王自身だけではなくて、妻たちを、子供たちを、民衆を、兵士たちを巻き込んでいく。サムエル記はそのことを隠していません。この二重性というものを織り合わせながら、あるいは紡ぎながらサムエル記を書いています。神が選んだ人であっても、その人間的な弱さとその人が生み出した悲劇を後世の人々のために残してるんです。私はそういうところが聖書の凄さだと本当に思っているんです。隠さないというところです。王国が輝きを増していくその瞬間に、すでにその王国の内側にはひび割れが始まっている。そのひび割れをサムエル記は見逃さないんです。そして今日の6章にもそのひび割れの姿が記されています。ダビデはこの章を追うごとに富と権力を手に入れていきます。で彼の栄華あるいは隆盛ぶりを表す一面としては、多くの妻や側室を持ったということが書かれています。例えば483ページ手前に戻るんですが、3章2節から5節を読むと、ヘブロンで 3章2節から5節を読むと、ヘブロンではユダの王として過ごした7年間の間に、7年数ヶ月の間に、6人の妻の間に6人の男児を設けたということ書かれてるんですね。で、続いて5章の13節から16節にはエルサレムで王位にあった33年間の間に何人もの妻と側室をめとって11人の男の子男児を設けたことが書かれています。書き残されているのはどうにも男子の名前ばっかりですけどね、まあ、つまりは跡取り候補者たちの名簿ということです。たくさんの異母兄弟の王子たちが生まれているということです。17人ですからね。それらは17人もの男児跡取りを設けたということは、一見すれば王家の繁栄に見えますが、その子供たちがやがて跡目を争う熾烈な対立関係に陥るということは明らかです。これは静かにその危機がここにあるということを静かに予告しているんです。また私たちはそのダビデの流星ぶり、あるいはモサぶりの陰で深く傷つけられている女性たちの姿、自分への 愛情を持続してもらえず、ある失望によって宮廷に召し抱えられ、しばらくすると愛情の外に置かれ、ただ王子の 母として宮廷で生きなければならない、父母と暮らしたふるさとに戻ることも許されず宙ぶらりんに放置されてしまっている、そういうたくさんの妻たち女性たちの悔しさと悲しみも私たちは想像しなければならない、想像したいと思うんです。また王宮、まあ、宮殿、そしてそこに暮らす王家、まあ、宮家です。宮家の数が増えますと、それを支え維持するために建物も建てなきゃいけない、土地も必要、建築費用も労働者も必要、それぞれの宮家に使用人膨大な数になります。そうした人々は徴用、そして徴兵されていくわけです。そうした経費というものは、これ民間企業ではありませんから国家負担ですから、その結果民衆に税金が課せられていくということになるわけです。思い出すにサムエル記上の8章のところで、サムエルのところに長老たちが集まって、私たちにも他の国と同じように王様をください、そうねだった時に、サムエルはやめときなさいと、王を持てばどうなるか、それを示して警告した言葉ありましたね。サムエルは何と言いましたか。王は、あなたたちが立てた王はやがてあなたたちの息子を取り、娘を取り、畑を取り、収穫を取り、家畜を取り、そして最後にはあなたたち自身を王の奴隷にするよ、そう警告した。でも民の長老たちはそれでも構わない、王をください、そう言った。そのまんま現実のものになっている、そのまんま現実のものになっているんです。こうしたことも輝きの影にあるひび割れの姿をサムエル記は淡々と記していると、そういう部分だと思います。そして今日の6章ではダビデの流星ぶりの一つの姿と、その最中に できてしまったひび割れから叫び声が上がるという、こういう構図で物語が書かれています。この世の春を満喫しているダビデはさらに調子に乗って、神の臨在の印である神の箱ですね、実戒が収められている箱です。この箱があるところに神様は臨在なさるという印です。この神の箱は常に王と同じ場所には置かれなかったですね。サウル王が治めていた時にサムエルのところにあった。この二権分立がとっても大事なんですけれども、神の臨在の印であるその神の箱をダビデはエルサレムに運び込もうとしています。政治権力に加えて宗教的権威を手にしようとするわけです。どうもその箱がエルサレムに運び込まれることを神様は喜んでいないかのような事件が途中で起こるんです。スムーズじゃないんです。これも示唆的なんですけれども、ダビデは、神の箱をどこか操るようにして自分のもとに最終的には引き寄せて、いよいよ神の箱がエルサレムに到着入場したと知るや、自ら祭司服のエホドを着て、これね、ダビデはエホドを着ていたとさっと書かれていますが、これものすごい宗教的にはものすごい批判なんですよ。決してエホドを祭司でもない人間が着てはいけないのです。けれどもダビデはそれをいとも簡単に身につけてしまっていたという、たったこの一行の中にダビデの傲慢が託されているんです。自ら祭司服のエホドを着てお祭り騒ぎ、どんちゃん騒ぎをして喜んでいるんです。この姿をね、長らく神様の伴いに感動して舞い踊るダビデの無邪気さ、そういうふうに微笑ましく理解することがキリスト教会多かったんですけど、ダビデの隆盛とおごり高ぶりがやがてそのすぐ後で、この今日の記事のその しばらく後の流れの中で、あの許されないバテシェバ事件ですね。自分の部下の女房を寝取って、そしてその女が妊娠したと分かると、その亭主を戦地に送り込んで殺していったという、この決して許されることのないダビデの罪がその後描かれていきますが、そういう流れと合わせてみると、それとは全く逆で、つまり無邪気なダビデという理解とは全く逆に、政治権力と宗教権力を自分に全て引き寄せようとしたダビデの、つまりサウルというブレーキ、サムエルというブレーキを今取り払われた万能感というか、傲慢感というか、有頂天になってはしゃいでいるダビデの姿を記しているんだと私は思います。もうブレーキを外したポルシェが高速道路でアクセル踏み込んでいるような状態なんです。けれども、そうしたダビデの高ぶり浮かれた姿を冷ややかな目で見ていた女性がいました。ダビデの最初の妻ミカルです。彼女は窓から踊るダビデを見下ろしています。そして心の中でダビデのことを、その振る舞いを軽蔑します。なぜでしょう。それは単にダビデの品の悪い踊り方が気に入らなかったという話ではないと思います。かつてダビデを愛した女性です。ダビデのために父サウルの手からダビデを救った女性です。父かダビデかどちらを選ぶかといった時にダビデを選んだ女性です。 そしてダビデと泣く泣く別れました。ミカルはその後別の男性にめとらされていきます。パルティエルという男性です。でもこの男性との間で彼女は非常に愛情を組み交わして豊かな夫婦となっていった様子が描かれています。けれども父サウルが死んだ後、今度は力をつけたダビデから無理やり召し抱えられてしまう。連れ添ってきた男性と引き裂かれてしまう。一体何？彼女は権力を持った男たちに翻弄させられていく自分の人生の虚しさを抱えてエルサレム王宮で過ごしていたんだと思います。王宮に呼び寄せられたと言ってもですよ、ダビデは他の女性との間に次々と子を設けていく。じゃあ私は一体何のために呼び寄せられたのか。ミカルは強い怒りと同時に厳しい眼差しを持ってダビデを見ていたと思うんですよ。絶大な力を持った王に今ダビデはなりました。あの若い頃心を燃やしたダビデとは違う男がここにいます。ミカルは王になったダビデを見下ろしています。これ俯瞰的な眼差しの象徴です。クレーンが高いところにカメラを据えて見下ろしている。その前後を見下ろしている、あるいは歴史を見下ろしているような俯瞰的な視座です。彼女は見下ろしているんです、ダビデを。王になって踊るダビデとかつて自分が愛したダビデとの間に何かが変わっている。彼女はその輝きのその影から、ひび割れからの声をダビデに放つんですね。今日のイスラエル王はご立派でした。空っぽの男が恥ずかしげもなく裸になるような振る舞いでしたね。この言いっぷりもまたあまりにも皮肉に満ちていて、まあ、露骨な悪口ですよね。すごく嫌な女性を印象付けます。そしてまたこの彼女の言葉を受けたダビデの返答が、私を王に立ててくださった神様の御前で低くなって無になって踊ったのだ、ダビデが語りますから、一見ダビデは無邪気な信仰者でミカルは嫌な女、そういう構図に読み手はすぐ引っ張られてしまう。けれどもミカルの皮肉と毒舌は宮廷でないがしろにされてきたたくさんの女性たちの気持ちだと思います。宮廷で喜べずに生きているたくさんの妻たちの気苦労と将来への心配に押しつぶされて生きているそのたくさんの妻たちを代表している言葉だと思います。あなたの浮かれっぷりはご立派です。輝きのその影にあるもの、それは多くの場合直接書かれることはありません。けれども記録の端々に静かに置かれていたり、少し読み手が想像すれば気づけるように行間に書かれています。そして時としてこのミカルのように明らかに蜂の人差しのように描かれることもあります。六章の締めくくり方はたくさんのざわざわを私たちの心に残します。この書き方、この終わり方、なんじゃろか。サウルの娘ミカルは子を持つことのないまま死の日を迎えた。下手をするとダビデの悪口を言ったミカルは罰を受けて死んだと読んでしまいそうな箇所です。そうではありません。ダビデの最初の妻ミカルは生涯二度とダビデに心を開くことはなく、ダビデと交わることなどできなかったということを意味しています。輝きのその影にあるもの、それはミカルの経験だけではありません。 たくさんの家臣たち、そしてイスラエルの民、民衆たちのそれからの心や振る舞いに、この栄光は、栄光の姿は人々に影を作っていきました。イスラエルの繁栄は、エルサレムの繁栄は、ダビデの隆盛は、いくつもの影とひび割れを内に秘めながら、やがては分裂と崩壊の歴史に注がれていくんです。その歴史を俯瞰的に見ている歴史家たちのその視点を私たちは心に残さなきゃいけない。そして今日の箇所もそうした流れの中で理解していかなければならない。ですからミカルを埋もれさせてはいけないんです。私たちの歴史の中にあるミカルの叫びを私たちは聞く、そういう、まあ、書かれてないものを見る、あるいは退けられてしまうような書きっぷりを、光を当てて見つめ直していく、そういうことが大切なのかなと思わされました。お祈りします。神様、私たちの歴史にあっても輝きとその影にあるもの、それが両極端にうごめいています。いえ、私たちはもう今影にあるものをたくさん見せられています。そして影にあるものの叫びをひび割れを聞かされています。神様、憐れんでください。神様、どうぞこの世の力あるものにあなたが道端の石たちの叫びを叫ばせ、そして戒めとしてくださいますようにお願いをいたします。と同時に私たち自身もまた自分を見つめ直すことを忘れ、そしてあなたをさえ利用しようとする、そのような思いに駆られることがないわけではありませんから、どうか私たちをも憐れみ、支えていてください、守っていてください。今月は平和宣言を読みながら歩みました。そこに書かれている一つ一つの戒め、この戒めは本当に大切な私たちのブレーキであり、おごる心の蓋だと思います。神様、読み直すたびに歴史と対話をしていくことができますように、あなたの戒めと対話をしていくことができますように。もう一週この8月の歩みがあります。来週は特に合同分岐もありますが、どうぞこの残された1週間の8月の歩みをお導きください。主イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。